東京ネットラジオ。
ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が244回目の配信ですね。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、私はまあ愛も変わらず元気ですね。はい、やっと、この収録してるのはですね8月末なんですが、8月末ってね毎年、夜涼しくなるんですよ。今そういう時期ですね。よかった、もうすぐ夏が終わるんじゃないかって思ってます。はい、早く終われ。もう個人的にはさ、9月1日からちゃんとブーツが履ける気温になっててほしいんだよね。秋、9月から秋ってちゃんとね走って切り替わっていただけたらもうちょっと嬉しいなと思ってます。まあまあ、そんな感じなんですけど、私ねっていうか、まあ女性の方はもう最近やってる方が多いと思うんですけど、ネイルアートっていうのかな、普通にネイルでいいかな。私が高校生ぐらいの時からそのいわゆるネイリストさんとか、そういう仕事があるんだなっていうのが分かってきたぐらいで、みんなマニキュアで当時ねネイル塗ってたんだけど、その高校生とかそれぐらい、みんな大学入るぐらいの年だと思うんですけど、それぐらいからあのネイルアートっていうのがやっぱめちゃくちゃ流行りだして、私もまあいつかやろうかななんて思ってはまあ昔からいたんですけど、いつの間にかそのいわゆる普通のマニキュアじゃなくてジェルネイルっていうのに変わっていて、硬化させるんですね。男性はあんまりやらないかもしれないけど、ギタリストさんとか野球の選手とかだったらやってるんじゃないかな。透明のマニキュア塗ってこう固めてるとかね。で、私ずっと深爪だったからさ、大丈夫かな、私でもできるかなと思ったんだけど、ジェルネイルにしてやっと爪がね綺麗に伸びるようになったんですよ。でね、爪が伸びるようになったからね、調子に乗って毎月ネイルやってるんです。まあ、3週間に1回ぐらいねネイル直してるんですけど、今ねマグネットネイルっていうやつもねブルーやってるんですけど、まあなんせ一昔前だと男性なんてネイルマジで興味ないみたいな、そういう時代だったんですけど、今ね特にこのブルーのネイルにしてからすっごいね男の人にね、何そのネイル綺麗だねってめっちゃ声かけられる。色的にブルーだからかな、マグネットっていうこのなんかすごい分子が細かいからかな、これマグネットの磁石なんですよこのネイル。もうなんか男性に爪見られる時代がやってきたかと思って、あ、手抜けないなと思って、次のネイルのお色を考えてるところです。もう秋だからね、秋色、今回がラスト夏カラーということで、今日写真にこう手アップして載せとこうかなと思います。それではこの辺で一曲聴いてください。ジャングルナイト。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日も一人でお送りしようと思っております。思っておりますというか一人なんですけどね、ゲストさん今日来てもらってないんで、最近の私、すごいざっとしてるテーマですよね。最近の私、まあさっきオープニングでも言ったけど、気づけばもう9月じゃんっていうことで、あと残すところ9、10、11、12、4ヶ月、まるっと4ヶ月かな。この番組が配信になってる頃にはもう 3.5 ヶ月とかしかないのかな。早いですね、1年ね。私の中では、ま、もういつも言ってるかもしれない、3月が終わったら上半期終わってる感覚なんですよ。あと4月から全部下半期なんですけど、早いね早いねそんな私のこう上半期と下半期の振り方でも1年早いですから、皆さんもっと下半期早く感じてるんじゃないかなって思う。あ、どうなんだ、逆わかんないわかんないけど、私の中では毎年そんな感じです。ほんで、まあ最近の私って言っても、そんな今遊びにね、いつも行けるわけじゃないしね、情勢的に。まあ気をつけて遊びには行ってるんですけど、なんだろう、こう例えばさ、7月に大阪の遠征ライブ予定してたんですけど、これが、延期になってしまったんですね。いろいろ大変でした、延期になったのは。まずその私のサポートの人がね、前々日ぐらいに、陽性反応が出たんですね。で、大変だったのが、まあなんか入院したみたいで連絡が取れなかった時期って、まあ連絡毎日してたわけじゃないんですけど、リハ前に連絡が取れなくて、ああ陽性反応出ちゃってみたいな感じで、でまあ仕方ないからライブの3日前とかなんだけど、じゃあライブスタイルを変更しなきゃいけないってなって、じゃあライブの歌う曲も変えなきゃいけないってなって、まあ自分のオリジナル曲だから、歌詞をこう思い出せば歌えるのは歌えるんですけど、選曲どうしようってなって、まあそこから一人で歌うか、もしくは無理やり現地でサポートをお願いするかみたいなことを考えてたんだけど、まあどうにもこうにもやっぱサポートさん見つける時間がないなっていうことになって、じゃあちょっと久しぶりにオケでライブしようかなと思ったんだけど、パソコンがね、今うちのパソコン壊れてるんですよ。で、全部曲のデータパソコンに入ってるから、あどうしよう CD 焼けないなってことになって、いつもね曲作ってもらってる綾部さんにお願いして CD 焼いてもらおうっていうことになったんですけど、まあライブスタイル変更になりますっていうのを、まあ主催者の方に伝えたんです。そしたらちょうどそこのねライブ主催者からも連絡がね、私の方に連絡したかったみたいで、何かと思ったらライブが延期になりましたと。要はライブハウスのスタッフさんが陽性反応が出ちゃったみたいで、 ちょっとどうしようかなと思ったんですけど延期にしますみたいな、そんな感じだったかな。連絡もらって結局前日か前々日に延期になりますっていうアナウンスをさせてもらって、でその流れで大阪に行くこと自体をちょっとキャンセルしたんですよ。なんだけどもともとは大阪遠征の時に4泊5日とかの予定で、大阪に行く予定だったんですね。でそのうちの2泊は大阪にいる親友のお家に泊めてもらう予定だったんですよ。もう結婚してて子供が3人いて、でその、友達の家に泊まりに行く、そして、もう大阪でライブだから地元の友達、徳島からねライブ見に来てくれる友達が何人かいて、でライブ終わった次の日とかその次の次の日翌日とかに USJ 行こうよとか言ってたんですけど、結局いろんなものが流れてしまって遊びに行くつもりだったものがやっぱなくなってしまったんですね。そう、なんか暗い話っぽいけど別に暗くはないんですけど、まあ、そんなこんなでよしあそこに狙っていくぞってなるのがさ、やっぱりキャンセルになったりこう延期になったりっていうのが続いてたからさ、なんかこうあんまり遊びに行けず結局毎日ジム通いっていうのが最近の私なんですけど、最近じゃあまたジムの話書いてみんななってると思うんで言うとまあ加圧トレーニングして、加圧トレーニングじゃない、普通のパーソナルトレーニングもたまに入れてやってもらってるんですね。で、ちょっとまた自分の中でね新しいことを始めたいなって思ってたので、それに向けての準備っていうことで、最近ストレッチにすごく時間をかけるようにしたんです。今まではさ、なんかみんな多分経験あると思う、ボーカルのレッスンしたいってなるとさ、まあ、レッスンに来てもうとにかく歌を歌いたいみたいな感じだと思うんだけど、その歌の練習はもちろんとても大事なんだけど、そこにつながっていくための、発声だったり体作りだったりあるわけじゃない。そこをすっ飛ばして歌だけやるから高音が出ないですとかあると思うんだけど、やっぱり筋トレも一緒でここの筋肉使うためにはやっぱここほぐしとかなきゃダメだよねとかいろいろあるわけですよ。あるんだけど、分かってるんだけど、私も筋トレ一生懸命やっちゃうタイプだからストレッチなんてもうほとんどしてなかったんですけど、ストレッチするようになって筋肉痛のなり方が違うっていうか、あ、ここ筋肉痛になるんだみたいなところ筋肉痛になるようになりました。だから多分体が大きくっていうのかな、細かくっていうのかな、アプローチかけていく場所がちょっと変わってきたんだなっていうのが自分の中で実感があります。特にね股関節とお尻をやってますね。大臀筋、小臀筋、中臀筋とかね、この辺よくやってます。はい、あとはとかずっと言ってるインスタとかフェイスブックにいつも載せてるけど、食事の管理っていうか、まあ、ご飯食べに行ったりするからね、雑な食事の時も、雑な食事っていう言い方もいいですね。なんだろう、こう全然手作りじゃないカロリーとか食事内容とかも気にしない日も結構あるんですけど、1週間の半分ぐらいはご飯作って、ちゃんとこうカロリーの計算とかしてっていう食事を今もやってます。はい、そんな感じかしらね最近の私。あ、一個遊びに行ったというかあります、あれ、あった、楽しいことあった。私漫才師のテンダラさんが好きなんですね。テンダラさん好きなの本当に。あれいつぐらいだからだろう、私が高校生ぐらいの時から好きなんですよ、地元にいた時から。でテンダラさんの、漫才会が今年もやってるんですけど、先月東京に来られてたんです、浅草に来られてたんですけど、まあ、それも行って、8月は鎌倉に来るということだったので鎌倉に行ってきました。 や私ね、どこか行くついでにどこ行こうとかいうのがあんまりなくて、せっかく鎌倉行ったのにもうテンダラーさんだけに焦点当てて、全然参拝とか何もしてない、なんか食べ歩きみたいなのもしてないし、買い食いもしてない、もうテンダラーさん見て電車乗って帰るっていう、もうそれだけなんですけど、それだけなんだけど、もうめっちゃ楽しかった、あーめっちゃ楽しかった、笑って顔が筋肉痛になるっていいよね、いいですよね、めちゃくちゃ表情筋上がりますから、声も出やすくなるよね、歌も歌いやすくなる、はい、そういうことです。よくみんな聞くと思うんだけど、笑うとがん細胞が消えるとかよく聞きませんか。とても体にいいそうなので、表情筋も上げつつがん細胞も壊しつつ、みんなでこうお笑いを見に行くというのはとてもおすすめかなと思います。はい、そんなこんなで最近の私でした。ではこの辺で一曲聴いてもらいたいと思います。もう何回かかけたと思いますが、新曲です、聴いてください。 You、
その目にどう映るの You、 クールな関係が Just like I want to know your mind little by little about you、 寝ても覚めても Think of you、 You are in my mind、 Is my world just a fantasy、 なぜか心地いい、続きは気分次第、 You、 ルーズな展開は No good、 I want to do no more little by little without you、
お送りしている曲がミミコの You という新曲です。アルバムに入る予定ですので、皆さんアルバム、発売の際にはぜひ、お手元に、お迎えいただければと思います。それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。
聴覚室で遊びましょう。
はい、今日は心理テストを持ってきてます。さあ、リスナーの皆さんも一緒にやっていただけたらと思います。4択の、友達とやると盛り上がる系の心理テストです。なんかすごい深い心理テストとかじゃないから、気軽にゲーム感覚でやっていただけたらと思います。さあでは行ってみましょう。犬を飼うことになりましたが、あまり懐いてくれません。そんな時あなたならどうする？ 4択です。1、おやつで気を引く。2、優しく声をかけ撫でてあげる。3、一緒に遊んであげる。4、犬が自分から近づいてくるまで待つ。さあどうでしょう。なんだろうな、私は孔雀な手を使うから、おやつで気を引くかな。さあ皆さん決まりましたか。はい、ではどんなことがわかるかと言いますとですね、これは精神年齢がわかる心理テストでした。私のやつじゃあ後で言うかな。はい、じゃあ2番の優しく声をかけて撫でてあげるを選んだあなたは、精神年齢は20歳、20歳、大人だ。早く大人になりたいと背伸びをしてしまうところがあります。なんだろうこれ、出題が子供に向けた出題だったのかな。はい、3の一緒に遊んであげるを選んだあなたは、精神年齢は40歳、感情を抑えることができるゆとりのある人です。大人。では次、4、犬が自分から近づいてくるまで待つを選んだあなたは、精神年齢60歳、自分のことも相手のことも自分のことも理解することができるようです。すごいみんな大人だね。もうこうなってくるとさ、私答えいつも見てないで心理テストね出題してるんですけど、もうこうなってくると私のやつ精神年齢低いじゃんってなるよね。はい、私と同じ、おやつで気を引くを選んだあなたは精神年齢10歳、小学生くらいです。天真爛漫な素直さが魅力です。ありがとうございます。あのね、天真爛漫はなんかめちゃくちゃ言われる。自分が意識してるわけじゃないし、一言も言ったことないんだけど、天真爛漫だよねみたいなことをよく言われるから当たってるかもしれません。はい、次いきます。夢の中で好きな人の大事なものがなくなってしまいました。何がなくなっていたっていう4択の心理テストです。さあ、1番メガネ、2手袋、3靴、4ハート。はい、4択ね。好きな人の大事なものでしょ。好きな人がいない人は、好きな人がどんな人なのかとか、そういうところはもう勝手に妄想してください。好きな人いませんとか言うのなしね。そういうの冷めるからなしにしてください。はい、ではこの心理テスト、何がわかるかというと、独占欲がわかる心理テストです。あ、私何を選んだか言ってないね。私メガネです。さあ、じゃあ私と同じメガネを選んだあなたは、自分一人だけを見てほしいタイプ。あー、なるほどね。2番の手袋を選んだあなた、自分だけが触れ合っていたいと思うタイプ。3、靴を選んだあなたは、相手の自由を独占したいと思うタイプ。4、ハートを選んだあなたは、自分だけのものになってほしい、独占欲が強いタイプ。独占欲が、私は自分一人だけは見てほしいし、自分だけが触れ合っていたいと思うし、相手の自由は独占したいし、自分だけのものになってほしいと思ってるから、まあこれ、当たってんのかな。うん、まあでも大げさに言うとこの4つ全部当てはまるなって思うんですけど、まあこの中だったらどれが当たってるとかまあ言えませんね。はい、じゃあ次行きましょう。夢の中でお姫様になったあなた、海を覗き込んだら最初に現れた生き物はという心理テストです。これも4択です。1、イルカ、2、大きなタコ、3、ウミガメ、4、人魚。私はウミガメだね。ウミガメが、あ、こうなんか顔と片手出してこうイエーイみたいな、イエーイみたいな手招きじゃないんだけどしてる感じを想像しました。はい、これ何がわかるかと言いますと、自己愛がわかる心理テストだそうです。さあ、では1番のイルカを選んだあなた、はい、あなたは自己愛 70% だって。自分は可愛いと思ってるタイプ、可愛いとかかっこいいとか思ってるんでしょうね。 70% です。はい、2番の大きなタコを選んだあなたは自己愛 10%、 自信がなく自己愛は低めなタイプです。ああそうなんだ。タコ、大きなタコもちょっといいよね。いいよねって何がいいのか分かんないけどはい、では私と同じウミガメを選んだあなた、自己愛度 40% 隠れナルシストタイプだって。隠れてるからまあ隠れてる方がなんか腹黒くて嫌だね、うん、はい、では4番人魚を選んだあなたは自己愛度 99% 典型的な自分が好きなタイプということでした。さあ心理テスト、簡単なものを3つやってみましたが皆さん当たってましたか？私はね、好きな人の大事なものがなくなってしまったやつがどうしてもなんか心に引っかかってます。はい、では一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。今日も一人でお送りしてきましたが、最近ねゲストさん呼んでないので、そろそろゲストさんをまたお呼びしたいなと思っていたり、まあ、この番組収録スタイルなので、まあ収録してから皆さんの、好きなタイミングで聞いていただけるようにはなってるんですけど、なんかね、なんかちょっとスタイルチェンジしたいというか面白いことしたいなって思ってるんですけど、なかなかこう私実行力がないっていうか、収録の日とか時間も今ねまちまちでやってるから、これどうしようかなってこういつもこうなんかこうくすぶってるというか、なんか面白いことしたいなとは常々思ってるんですけど、まだなんかこうこれだっていうところにたどり着いていません。なんかね、リスナーさんでこんなことやってみたらとか、例えばこんなコーナーやってほしいとか、あとは一般の人をゲストに呼んでくれるかまあなんかあったら、お便りなり SNS の DM なりにご連絡いただけたらと思っています。はい、よろしくお願いします。で、ね、最近ね、さっきミミコズルームでちょっとだけ言ったけど内容は言ってない。実は最近新しいこと始めたいなと思ってストレッチをやってるって言ってたんですけど、まあ始めたっちゃ始めたんですけど、まだ本当に1回とか2回しか言ってないから、まだやってますとは到底言えないのでここでは言わないんですけど、まあ習い事的なことを一個ね始めたんだけど、私ね膝が悪いんですよ。ジャンパーズニーって言ってね、バレーボールやってたんですけど、まあ、バレーボールとかあとスポーツなんだろう、走ってる人とかもなりやすいのかな。要は膝に負担がかかっちゃうところからこう炎症が起こるんですけど、まあ、ずっとそれで今もその炎症がひどいと太ももぐらいまで水が溜まって、膝が曲がらないとかずっと張ったままとか、まあ、そもそもしゃがめないんですよ。炎症がなくても今もあんまりしゃがめないんだけど、そういう症状があるので、この習い事いけんのかなっていう、それがすごい心配なんですけど、ちょっとね時期が来たらそのお話もしたいなと思ってますね。膝の話じゃなくて習い事の話ね。話せる時が来たらいいな、膝がついてってくれればなとは思ってるんですけどね。まあとにもかくにもね、もうトレーニングも膝を守りながらだからね、スクワット一人のねトレーニングの時にやりたいんだけど、スクワットもねバキバキって膝がなったり、ポキっていう感じじゃないんだけどね、グッてこう膝が耐えられなくてこう落ちちゃう時とかがあるんですよ。なので もう晴れてくると本当に日常生活が結構しんどくなってくるのでね、それを守りつつやりたいからパーソナルトレーナーにお願いしてるっていうところもあるんですけど、なんかねこの膝を直してこうおもろいことをいっぱいやりたいんですよ。バレーボールまたやりたいなと思ってるんですけどね。もうとにかくこの新しい習い事身になるかどうか分かんないんですけど、話せる時期が早く来てほしいなと思ってます。はい、さあ今日も一人でお送りしてきました。さっきも言いましたけど、番組の中でこんなコーナーやってほしいなとか、あの人ゲストに呼んでくださいとか、自分をゲストに呼んでくださいとかあれば、番組支障箱か SNS、DM などで送ってくださればいいなと思います。合わせまして、私はボーカル のインストラクターやってるので、まあ、レッスンやってみたいなとかいう人は、それもラジオ聞きましたつって SNS からご連絡ください。また、ライブ、ブッキングマネージャーさんとか関係者の皆様、ライブのお誘いもお待ちしてますので、ぜひぜひご連絡いただけたらと思います。さあ今日も30分一人でお送りしてきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。またね。